経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、構成兼アシスタント代行の縫隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、桜前線はね、北上し続けております、はい、これから5月上旬にかけて北東北から北海道に届きますね、いよいよ日本列島全体が春本番を迎えます。今週はね、新型 iPad を発売したアップルとそのライバルたちについて取り上げます。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週はアップル VS ライバルズと題してお届けします。まあ、アップルといえば先月ね、新型 iPad が発表されましたよね。
僕も買いました。というかもう本当に今ここにあるんですけれども
そうですね、はい、早速という感じなんです ね。
でこの商品なんですが、新しい iPad っていう呼び方を、まあ基本的にしてるんですが、これがちょっと変な感じしますよね、この新型 iPad 発表前にですね、名前についてはこう業界内でいろんな憶測が飛んでいまして、まあ一般的には iPad 3ですとか、iPad HDっていう風な言われ方をしていましたよね。
はい、ただね、その発表の時にティム・クック CEO の口からね、ニュー iPad 以外の名前が出ることがなかったんですよね。
ですよね。
でこのことについて国内の業界関係者というのは、アップルは競争から降りることを選んだというふうに分析してるんです。
競争から降りる、それはどういうことなんでしょう。
性能面では頭打ちになりつつあるんですよね、そのモバイル機器の世界ということ。それをね、全ての面で古いモデルよりも優れるスペックっていうのを打ち出していくのは、まあ、アップルといえども難しくなってきてるんですね。
そういうことですね、新型 iPad 発表のプレゼンテーションでは、本体よりもこうむしろ新しい写真加工アプリの iPhoto ですとか、あとガレージバンドみたいなアプリケーションのデモに多くの時間が割かれていましたよね。
そうなんですよね。だからこの今回の、ね、発表会ではね、そのライバルたちと同じ土俵には上がらないというそのアップルの考えが浮き彫りになってきたんですね、つまりこれからはスペックではなくて、アプリとかサービスの魅力、そしてね、機能説明よりもその描き出す世界観の魅力で売っていくという姿勢なんですね。
世界観ですね、それを象徴するのが iCloud ですとか、Apple TV といったクラウド系のサービスですよね、ただそうなると、そのアップルに競合するライバルたちっていうのはどういう戦略に出る形になるんですかね。
はい、まずそのハイスペックで攻めるのがサムスン電子のギャラクシーノートなんですね、片手で使えるスマートフォンとしてはもう限界に近い5型の大型画面、そして、ペンを組み合わせた独自機能、例えばその写真の切り抜きとかね、ジェスチャー操作といった点が特徴なんですね、でこれはそのスマートフォンとタブレットの間というのを狙ってるんですね。
サイズ的にもですね、サムスンっていうとここ数年スマートフォンですとかタブレットのラインナップをすごい勢いで増やしてますよね、で中でもこのギャラクシーノートは世界的にも力を入れている端末です。
これは片手で持てる大型画面の端末が受ける日本市場、そして iPad を持たないドコモの戦略にぴったり合うわけなんですね。それだけにサムスンは早い段階からアプリ開発者も取り込んで全力で販売するという考えなんです、でアップル製品は画面サイズといったね、その選択肢を限界まで減らしていますよね。
そうですね。
なので潜在需要を掘り起こしきれないというその、慢性的な悩みを抱えてるんですね。
ということはライバルから次々と放たれる新製品のどれかが、そのアップルのいないところで大ヒットを飛ばす可能性もありますよね。
そうなんですね。で使い勝手で攻め込んでいくのがマイクロソフトの次期 OS Windows 8なんですね、でこれはそのアップルの最大の武器であるデザイン性や操作性の面でも対抗してきているんです、Windows 8はタッチ操作を前提とした、その斬新な画面デザインになってますよね、マルチタッチによる画面の、拡大縮小というのも自由自在 で、でスマートフォン向けの CPU でも問題なく動作するほど軽快なんですね。
そうなんですか。
はい、でそんな OS を採用したタブレットが早ければ年内にも店頭に並びます。
スマートフォンの CPU でちゃんと動く Windows っていうのはすごく惹かれますけどね、それからアップルがクラウド志向のサービスにこう軸足を移していくっていうことは、もうそこには Google がいるわけじゃないですか。ということは Google と全面対決しなくちゃいけないってことになりますよね、iCloud で提供されるメール、電話帳、あるいは写真管理といったようなそのデータの同期サービスみたいなのはGoogle のサービスと正面から競合しますね。
そうなんですね。こうやってその戦場を広げてライバルを増やし続けるアップルということになっているわけですけれども、それぞれの領域で戦いをね、生き残れるのか、 タブレットやスマートフォン、電子書籍といった分野ごとに次の勝者を占っていきます。
はい、それではまず爆発的に普及を続けているタブレット端末についてお話しましょう。
はい、現在のタブレット市場は iPad、Android、Windows のこの3つの陣営に分けられますよね。
はい、
で、iPad が7割以上の圧倒的なシェアを持ってるわけですね。
かなりシェア高いんですね。
はい、Apple のね、ティム・クック CEO はね、新型 iPad の発表会で iPad こそがポスト PC の象徴というふうに断言したんです。
一方、このアップルのライバルメーカーからもポスト PC の座を奪うべく、いろんなモデルが投入されていってるみたいですよね。
そうですね。例えばね、アスステックコンピューターのパッドフォンというものがありますね。
パッドフォン、
はい、はい。これはスマートフォンを収納してタブレットのようにも使える製品なんですね。一つのシステムで違うサイズの液晶を使い分けられます。
なるほど、
うん、
今最初何のこっちゃと思って資料を見てみたら、
はい、
タブレット端末にスマートフォンパチンとはめちゃうんですね。
そうなんですね。そしてね、先ほどのギャラクシーノートというのは手書きという新しい使い道を提案して注目されてるんですね。
はい、
ポスト PC の本命はどのタブレットなのか、新型 iPad とライバルたちの実力を探ってみました。
はい、まずは iPad についてです。
はい、
この新型 iPad の外見は厚みが出て重くなったという形になってるんですが、
はい、
まあ、とはいえ iPad 2とあんまり変わらないと言いますか。
そうですね、
まあ、微増という感じですよ ね。
そ う、
すね、
あのそういうふうにまあ皆さんおっしゃってますよね。
はい、
なんですが、電源を入れるともう違いはね、一目瞭然なんですね。
はい、
2048×1536 ドットというね、その iPad 2の4倍にあたる解像度の液晶を採用している。つまりこれどういうことかというと、もう本当にね、精細な鮮やかな表示ですよね。
そうですね、このレティナ液晶が iPad のこうリバウンドに、
う
ん、こう体重が戻っちゃったみたいな、
そうですね、
影響したんですかね。
そうですね、その画素がね、細かくなるとバックライトの光の透過率というのが下がるから、
はい、
新型 iPad は iPad 2のおよそ2倍の数の LED を内蔵して明るさを、まあ、取ってるわけですね。
お、はい、
で LED を増やせば消費電力は、まあ、当然大きくなりますよね。
はい、
でこれまでと同じくらいの駆動時間をね、実現するためには大容量のバッテリーというのを採用しているわけです。
そういうことなんですね。一方、この進化した新型 iPad に対して Android も OS を刷新しました。
はい、
最新の 4.0 ではフォルダ作成ですとか、
うん、
ロック状態からのカメラ起動といった iPad が先行していた機能も取り入れています。
はい、国内で、ね、販売されている Android タブレットの中でいち早く 4.0 に対応した Asus テックコンピューターの ePad TF201 というのがね、これをまあ使ってみたんですけども、操作性は非常に軽快でね、より効率的にタブレットを使えるようになったという印象なんですね。で、液晶の解像度で新型 iPad を超えるようなその Android タブレットというのはまだないんですけれども、
はい、
今年中には高精細液晶の、ね、タブレットが登場する見込みなんですね。
一方、シェアの伸びが予想されて iPad への新たな刺客として注目されているのが、先ほどお話があった Windows 8のタブレットですよね。
はい、そうです。
これびっくりしたんですが、
はい、
Windows っていう名乗りながら、うん、Windows を捨てるっていう大胆な方針で、
はい、
iPad ですとか Android が切り開いたタブレット市場に乗り込みます。
はい、2月末に、ね、公開された Windows 8の、まあ、外発版を試してみると、直感的で比較的使いやすい操作性にタブレットとしての将来性というのを感じられたんですね。
実際こう見ると非常におしゃれな感じですよね。
そうですね、それでも本当に直感的に、まあ、ボタンをポンポンポンと押していくという感じなんですけども、
はい、
まあ、これがね、いわゆる Windows 8 の、 その新しいインターフェース、メトロスタイルと言われるものなんですが、その画面にはアプリ の、 もそのタイルが並んでるんですね。
はいはい、
でタッチすればアプリが起動して、天気とかメールといっての、 その最新情報も表示できると。
はい、
でアイコンとウィジェットを融合したようなその機能が特徴になっています。もちろん、そのこのメトロの他にもね、これまでの Windows とほぼ同じインターフェースのデスクトップも用意されてるんですね。
そうなんですね。
はい、
Windows 8の強みといいますと、
うん、
これまでの Windows 向けのソフトですとか周辺機器のほとんどが使えるっていうことですよね。
そうですね、まあ、ここが本当に最大の強みとなってくるわけなんですが、で Excel、Word、それもね、使えるようになるということなんですが、
はい、
特にビジネス向け市場というのは大きな武器になりますよね。
ではこの新型 iPad、Android 4.0、Windows 8のうち、今後のタブレット市場を制するのはどれになるんでしょうかね。
タブレットの、爆発的な普及とともに Android や Windows 8がシェアを伸ばすというふうに見られています、なんですが、現在ね、圧倒的なそのシェアを確保している iPad の優位性というのはなかなか揺らがないと思われるんですよね。で、今後も噂されている7型 iPad だったりとか、Apple TV のような新しいデバイスで Apple がタブレット市場の主導権を握り続けるという可能性は高いでしょうね。
そうですね、
はい。
では続いてスマートフォンについてお伺いします、日本上陸から4年を経てなお iPhone 絶好調ですよね、去年の10月には au も iPhone4S の販売を始めました、この勢いはしばらく衰えそうもないですよね。
そうですね。ただその勢いを止めるべく躍起になっているのが NTT ドコモですね、ドコモはこの半年間だけでクロッシー対応のスマートフォンを4機種も発売しました、で、競合2社の iPhone4S を大きく上回る通信速度を大々的にアピールしてますね。
要はその iPhone を持っていないというハンディキャップを、その LTE サービスのクロッシーで、カバーしたりとかっていう感じですよね。
そうですね。
で、この LTE 端末に加えてもう一つドコモの重要な戦略機種になっているのがサムスンのギャラクシーネクサス SC04D です。 Android OS の 4.0 を搭載した端末ですよね、ドコモは他のキャリアに先駆けて導入しました、
これはドコモが今後も Android で攻めるというその意思表示と思っていいと思いますね。
ここ数年はその世界の市場が軒並みスマートフォンブームに沸いてきたわけですけれども、最近ちょっと明るい話題だけではなくなってきているような気がします、Android で急成長を遂げた台湾の HTC が最近減収減益に転落といったようにですね、変化の兆しというのが見えてますよね、
その早くも生き残りへの戦いが始まったというその市場で最後に勝つのは誰なのか、そして今買うべきなのは iPhone と Android のどちらなのか、最新の iPhone4S と Android の代表選手とも言うべきドコモの Galaxy Nexus を比較しました、
ではまず OS についてです。 Apple の iOS は iPhone をはじめとした Apple 製のハードウェアを売るために開発された OS ですよね、これに対して Android OS というのは端末ではなくて、ユーザーが Google のサービスに接触する機会を増やすべく開発されたものです、なのでウェブブラウザーですとかクラウド関連の機能では Android の方が先進的な要素っていうのを早くから取り込んできた印象があります、
例えばiOS はバージョン5から iCloud との連携が可能になってますよね、で、撮った写真を自動でクラウドに保存してその後でパソコンに同期するといったそういった使い方ができるようになりました。
そうですね。
なんですけれども iCloud 上の写真は30日間しか保存されないんですよね。 iPhone や iPad、パソコンからしか確認できません。
知りませんでした。
一方でAndroid の場合はどうかというと、Google のピカサといったクラウドを利用するのでブラウザーさえあればどんな端末からも閲覧ができるわけですね、で、クラウド周りの使い勝手では Android が一歩リードしているわけです。
画面サイズの変わらないたった一つの機種が、世界で年間数千万台販売されていると、そういうことを考えるとサイト側でもまずはその iPhone に対応しようって考えるのは自然ですよね、
そうですね。
こういうふうに互換性の心配が少ないというメリットは、アプリ開発者にとっても非常に魅力的なようです、で、一方で Android アプリの開発者にとって、例えば端末ごとで CPU の性能が違ったり、画面解像度がばらついているっていうのは大きな悩みの種になっている
そうなんですね。これもずっと言われてきてることなんですけどもね、現状では穴が目立つ iCloud 関連の機能も OS のアップデートだとか、アプリの登場で状況が一変する可能性は高いですね。で、Android 陣営の端末メーカーは一部のメーカーを除いて 4.0 のアップデート方針をまだ決めかねているような状態なんです。
そうですね。
つまりそのより魅力的なアプリが登場しやすい iPhone の優位性は、まだまだ揺らぎそうにないですね。
さあ、ここまではタブレットとスマートフォンについて取り上げました、どちらも Apple に軍配が上がっています。番組後半は電子書籍リーダーについて取り上げます。
週刊日経トレンディー、今週はアップル VS ライバルズと題してお届けしています。ここからは電子書籍リーダーについてお話しします。
ここでは上陸間近の海外勢の2つの機種と高精細液晶の新型 iPad、 そして国内大手ソニーの端末の実力を探りました。 まず上陸間近の海外勢の一つ目、Amazon の Kindle についてなんですけれども、はい、こちら注目集めてますよね。
そうなんですよね。 Amazon は日本での発売時期についてノーコメントというふうにしてるんですけれども、はい、ハードソフトともに日本向けサービスというのが進みつつあってね、今年中にはサービスを開始する模様なんですね、はい、で端末はモノクロの電子ペーパーを採用した Kindle Touch というのが有力視されています。
この Kindle Touch の端末のスペックシートを見てみたんですが、はい、日本ですでに発売済みになっているソニーのリーダー、はい、PRS-T1 とあんま違いはない感じですね。
そうですね。にもかかわらずね、この Kindle が注目されている理由というのはその価格なんですね、
はい、
ソニーのリーダーは、まあ、日本語コンテンツを非常にたくさん揃えていてね、はい、で現状では国内ではベストの端末と言えるんですけれども、価格は2万円前後なんですね、うんうん、一方 Kindle Touch というのはアメリカでは139ドル、日本円でおよそ11,700円ですね。仮に同じ価格で上陸すればね、およそ4割も安い激安端末ということになるんですね。
なんでそんな激安の値段で発売できるんでしょうね、うん、
それはもうその端末とコンテンツ販売が一体になったビジネスモデルだからなんです。
あ、そういうことですね。
アマゾンの狙いというのはコンテンツを売ることで、うん、端末で利益を得ようとは考えていないんです。
そういうことですね、う
ん、でその Kindle の、ね、上陸に備えて大きな動きを見せているのが楽天です。
楽天、
はい、楽天は新たな電子書籍サービスね、コボをスタートさせます。
このコボの本拠地はカナダだそうですね、はい、Kindle の有力なライバルの一つだそうです、はい、このコボを楽天は去年11月およそ236億円で買収すると発表しました、
はい、で楽天は今ね、そのパナソニックやソニー端末向けの電子書籍配信サイトラブーというのを展開していますけれども、うん、これがその鳴かず飛ばずの状態でねなんですよ、
はい、
なのでアマゾンと同じハードソフト一体型モデルコボで再起を図るということなんですね。でしかも楽天はコボをそのまま日本に持ち込むわけではありません。例えばね、毎朝端末にニュースのヘッドラインが届いて興味を持てば、新聞の電子版が当日分だけ購入できるといったようなサービスがね、検討されてるんですね。
一方ですね、アップルの電子書籍配信サイトの iBook ストア、うん、こちらを見てみると日本語のコンテンツって見当たらないんですよね、うん、はい、まあ、日本ではユーザー数の多い iPad や iPhone を狙ってさまざまな電子書籍配信サイトが乱立している状況です、
はい、
で売り方も総合ストアだけではなくって、うん、コミック専門のサイトもあれば、はい、一つのコンテンツをアプリ化してアップストアで販売しているというようなケースもあります、
はいはい、
これだとですね、どこでどのようなコンテンツが買えるのかちょっと分かりにくいんですよね、
う
ん、
ただね、その iPad ならではの良さというのもあります、うん、今軽さとかね、文字の読みやすさを優先してモノクロの電子ペーパーを採用している専用端末とは違ってね、はい、高精細のカラー液晶を搭載しているということですね、うん、写真や動画を見るにはやはり iPad が向いてるんですね。
まあそうですね、うん、
でこの点に着目するのが iOS 向けの電子書籍配信サービスを今月立ち上げる tsutaya.com です。
はい、
注目は ebook plus というオリジナルコンテンツなんですね。
ebook plus、
はい、文字とか写真だけではなくて音や動画を組み込んだスタイルの電子書籍なんですね、
はい、
韓流タレントやアイドル、お笑いなどを扱う予定です。でこれでね、20代から30代の若いユーザー層を開拓していく考えです。楽天はね、電子書籍リーダーを幅広いユーザーが使うものに変えるというそれぐらいの意気込みなんですね。
ほうほう。
その切り札となるのが年内に投入予定のカラー液晶端末なんです、
はい、
で楽天はね、カラーになれば写真が多い雑誌も読めてね、記事で紹介されている商品をタップするとすぐに楽天市場で買えるといったようなね、そういった仕掛けも考えているようなんですね。
なるほど。このコボボックスはウェブブラウザーですとか SNS のアプリも搭載して、後からアプリの追加をすることもできるそうです、うん、Kindle Fire はアプリの追加に制限が加えられているということなので、はい、それに比べるとこのコボボックスの方がタブレットに近いですよね。
そうですね。
ただそうなるとアマゾンもカラー端末を日本に導入しようというふうになるでしょうね、うんうん、
はい、これらをね、その電子書籍リーダーとして購入する人がどれだけいるかというのはまあまあ置いといても、はい、2万円を切る低価格タブレットとして普及する可能性というのもあるわけですね。
なるほど、はい、
端末が増えれば電子化されるコンテンツも増えて電子書籍が一般化するということになってくるわけですね、
はい、まあ、電子書籍リーダーの戦いはライバルたちに軍配が上がったようです、
はい、アップルが勝つには開店休業状態のね、うん、iBook ストアのサービスの本格開始というのが鍵となるでしょうね、
はい、ここまで電子書籍リーダーについて取り上げました。 さて今発売中の日経トレンディ5月号には今回ご紹介した内容のほかに Apple TV vs スマート TV などについても取り上げています。ぜひチェックしてみてください。週刊日経トレンディ、今週は Apple vs ライバルズと題してお届けしました。
チェックマンズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週は結構久しぶりですね、チェックマンさんをお迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いします。
はい、こんにちは、チェックマンです。ご無沙汰しております、渡辺編集長をいじりすぎてクビになった説が流れていたと聞いたんですけれども、はい、残念ながら復活いたしました
残念ではないですよ、
はい、ご心配おかけいたしました。
なんかファンが多いみたいなんですよね。
そうなんですよね、
ありがとうございます、
ね、はい、さあということでですね、今週ご紹介いただくアイテム何でございましょう。
はい、 Hulu です。
お、来ましたね。この番組でもたびたびご紹介した有料の動画配信サービスですよね。
はい、
はい、なんでまたここで出てきたんでしょう。
はい、実はこの度値下げを発表いたしました。
おお、
はい、これまで月額1480円だったんですけども、はい、今後月額980円で見ることができます。
500円オフ、
はい、
かなりお買い得になりましたけれども、
はい、
サービス内容は変わったりはしてるんですか。
はい、着々と進化しております。4月からはテレビ東京のコンテンツもHuluで見られるようになりまして、
はい、
ちょっと今のところアニメが中心なんですけれども、
はいはい
はい、テレビ局のコンテンツがついに舶来のサービスにも乗っかってきているということで、
舶来
ものすごいクラシックな表現ですねフルーっていうと、はい、どちらかというとその映画ですとか、
はい、
あとアメリカのテレビドラマシリーズ、うん、例えば24だとか、うん、セックス&ザシティだとか、
はい、
そういったものの印象があるんですが、うん、
はい、
コンテンツの充実度っていうのはチェックマンさんからしてどう思ってらっしゃいます？
はい、やはり海外ドラマが中心ですので、うん、そういったところのニーズがメインにはなると思うんですけれども、うん、最近ですと、韓流のドラマですとか、はい、日本のテレビ局のアニメですとか、うん、日本のニーズに合わせたコンテンツもどんどん増えてきておりますので、
うん、
でこうした方向性は今後も変わらず進んでいくと思いますので、うんうん、気づいた頃にはもう皆さんが見たいものが全てフルの中にとは申しませんけれどもそれぐらいの感じにはなっているかもしれません。まあテレビ局がどれだけコンテンツを出すか次第にはなってくると思うんですけども、
ね、そうですね。Hulu というと、はい、マルチデバイスといいますか、テレビとかパソコンとか、いろんな端末で見れたと思うんですが、
はい、その通りです、パソコン、スマートフォン、タブレット、そして実は今一番注目なのがテレビかもしれません、はい、この夏ぐらいからですね、スマートテレビという新しいトレンドが日本にも本格的にやってこようとしています、うん、テレビにメーカーが新しい付加価値をつけようということで、うん、インターネットがより手軽に、見られたり、ビデオオンデマンドを、より簡単に楽しめたり、それからアプリケーションを追加できたりと、うん、多機能なテレビが売り場の主役になることが予想されているんですけれども、はい、そういった中でフルというのも一つのキラーコンテンツとして存在感を発揮していきそうです。実際パナソニックの新型テレビですとか、うん、などにはフルの機能が内蔵されておりますので、
うん、
家庭の大画面テレビですぐに楽しめるという環境が整いつつあるわけですね。
まあ、動画配信サービスって言いますと、はい、まあ、いろいろもうすでにスタートしていますけれども、ね、この980円という価格は他のサービスと比べても結構競争力があるというか
魅力
的な印象ありますね。
はい、iTunes で映画を買われた方なんかは、うん、だいたい300円とか、うん、どんなに安くても300円ぐらいですね、500円とか、うん、それぐらいの値段からスタートするものなので、うん、月額980円というのは海外ドラマなどをご覧になっている方にとっては非常に魅力的な値付けと言えるんではないでしょうか。まあ、ただ実は海外ですと広告付きで無料で見られるというビジネスモデルもありまして、はいはい、日本では市場の違いなどから当面は、無料のビジネスモデルは導入しないということなんですけれども、
はい、
もうちょっと安くなるといいかなというのが消費者の本音なんですけど。
わかりました。 さあそれではチェックマンズスコア参りましょう。動画配信サービスフル、はい、980円に値下げということで、まあ、今回ご紹介したわけですが、はい、これのホニャララ度を10点満点でお願いします。
はい、テレビの未来を変える度7点で
なんだかこのトーンがよくわからないですね。
なんでこういつもデフレシェンドしていくんですか。
一般的な方にとってはやはり、ビデオオンデマンドに、なんというかその必要性と言ってしまうとあれなんですけれども、まあ、ニーズを見出しにくいのが本音のところかと思います、うんうん、何しろ、はい、日本のテレビは、すごく面白いですし、日本の市場においては録画機もそれからレンタルビデオ店も発達しています、うん、そういったものを超えて新しい需要を開拓していくには、うん、少なくとも消費者にとって、分かりやすい動線を用意してあげることが必要ではないかなと、うん、これはメーカーの方もおっしゃっておられたんですけれども、うんうん、例えばテレビでドラマを見ていて、うん、画面の横に過去の放送分はこちらから購入できますと言ったように動線が貼られているとか、そういうふうになるとビデオオンデマンドの使いやすさですとかそういうのも認識しやすくなるかなと思うんですけれども、まあそこはメーカーさんとも話し合っていただいてぜひ頑張っていただきたいところではございます。
なるほど。
ということでチェックマンズチェック、来週も日経トレンディ編集部員の今最も気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのは動画配信サービス Hulu でした。チェックマンさんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。この日経トレンディ本誌5月号の表紙がですね、はい、すごくかっこいいということを僕は何回も言ってるんですけれども、
はは、ありがとうございます。
iPad の背中の上にですね、はい、日経トレンディのトレンディという文字が赤く載っててですね、赤と黒でコントラストの効いたすごくかっこいい表紙ですよね、
そうですね。今回のテーマも本当にシンプルに、まあ、いつもねトレンディの表紙はごちゃごちゃごちゃごちゃしてるっていう風にねこう言われてるんですけどももう逆にじゃあシンプルでいこうということで、実は先ほど登場したチェックマンがですね、
なんと
そうチェックマンがもうものすごくこだわって作りました。
チェックマンさんのセンスの結果というのをぜひ皆さんも書店コンビニでご確認していただいてですね、はい、買ってください。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫井隆でした。 Weekly 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 K-Trendy